ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田久里彦です。今、日本の衰退の原因をですね、嘘という局面から探って、まあ、2、3回言ったんですが、物事はあまり概念的というか、思想的とかですね、整理ばかりでなくて、その時の動きも、両方頭に入れとかないと、まあ、自分のお子さんの教育とかね、から自分のご商売とか、それから財産を守るというようなことができませんので、今日は、非常に今進んでる大きなことで、かつ日本のマスコミほとんど報道してないということをちょっとお話をいたしますが、まあそれは2週間に一遍やる本当の話っていうですね、私のブログのニュースがあります。ももこさんと一緒にやってるやつですね。これでは大体、こういった本当に大事なことを取り上げておりますので、そちらをご覧いただいてもいいんですが、まあここではひばりクラブの皆さんに直接ということでお話をしたいと思います。現在ですね、世界で行われている情勢で一番大きいのは、ウクライナ情勢じゃなくて、トルコの大統領選挙なんですよね。これがもう非常に大きな出来事なんですね。で、第1回の大統領選挙がですね、14日に行われましてね、5月の14日、つい先日ですが、第1回投票ではですね、今の大統領は、エルドランという人なんですね。この方が現職なんですが、この人が 49.5% を取りまして、対抗のですね、クルシダルオールっていう人がいるんですけど、この人がですね、44.9% を取りまして、約 5% 開きました。戦前の予想ではですね、現大統領がだいたい 48% ぐらい、それから対抗馬がだいたい 46% ぐらいで、その差が 2% ぐらいだろうと、こう言われておりましてね。まあ、それよりか蓋を開けてみると、現職が少し強くて、現職が 50% にほんのちょっと手がかかったぐらいなんですね。で、トルコの大統領選挙の規則はですね、第1回の投票で過半数に行く人がいたらその人は大統領になる。過半数行く人がいなかったら上位2人で決選投票あって、50% に行かなければ大統領になれないという、まあそういうことなんですね。ですから、例えば大接戦で、両方ともが 50% 行かないっていうケースもあり得るんですが、まあ一応ですね、通常は2回目の選挙で大統領が決まる。まあこういうことになりますね。それで、このエルドアンっていうのは今現職ですからね。大体保守的、やや保守的なんですね。で、どちらかというと保守的でありながら、トルコってのは非常に難しい国ですよね。ちょうどヨーロッパとアジアの真ん中にありますよね。それから、歴史的に言えば、もともとはシベリアぐらいにいたんですね。それが少しずつ南下してきまして、まあ皆さんの頭にあるったら新疆ウイグル、あそこトルコ民族ですね。トルコメンスタンっていうのが途中にありますが、これもトルコ民族ですね。で、少しずつ少しずつ西南の方にずれてきまして、それでセルジュークトルコとかオスマントルコっていった大帝国を、まあ近代に入る少し前からですね、発展したんです。トルコ民族ってのは非常にまず第一に優秀な民族なんですが、もう一つは戦いにおいては、馬に乗りながらこう弓をできると。しかもかなり正確であるということでですね。まあ、牙の戦いが強いんですね。まあ、そういうこともありまして、オスマン帝国という大帝国をまあ作ったわけですね。で、まあ、第一次世界大戦まではオスマン帝国って言いますと、超一流の国家だったんですけども、まあ、その後、まあ、どの帝国も衰退しますからね。最初のローマ帝国も現在のイタリアですから、まあ、あまり普通の国になっちゃったわけですが、まあ、そういうことで、現在のトルコも、まあ普通の国ではあります。しかし、やはり、中東あたりのですね、国家の力としては、イラン、トルコ、サウジアラビア、エジプト、みたいなところがですね、やっぱり大国なんですね。アラブのサウジアラビアでしょ。それからアリア人のイランですね。それからトルコ民族のトルコ。それから昔から、ハム族ですけどね、民族としてはハム族ですが、エジプト。これはもう紀元前4000年からずっと栄えておりますからね。まあそういった国が指導的な立場になるわけです。で、この前、イランとサウジアラビアが国交回復しましてね。今、雪解けの最中にあります。で、まあシリアなんかの取り扱いは非常に難しいんですけども、このシリアとその中東各国が現在融和の方向に向かっておりましてね。これでもしもトルコが、現在のエルドアン大統領が当選したらですね、中東の結束はまとまる方向に行くでしょうね。まあ、今までいろんな記者の殺害事件なんかもありましてね。ちょっとごたごたしてたんですけど、それがまあ大体こう、静かになりつつある。それからロシアとの関係ですね。ロシアとの関係は、やっぱりエルドアン大統領が非常に密なので、 ロシアが中東に力を伸ばすことになりますね。そうしますと、インドはですね、もともと国連の安保理のロシア非難決議に参加せずに、棄権をしまして、その後もロシアから石油を買っております。そういう点から言うとですね、ちょっと世界地図を思い浮かべてもらいますと、ロシア、それからインドという縦の南北の線ですね。それからロシア、このトルコ、それがイランですね。サウジアラビア、エジプトと。こういう、まあ、いわば数軸みたいな形になりましてね。世界地図のユーラシア大陸の半分をバサッとある、割合親しい同盟が結ぶということになります。そういう点では、ここに書きましたように、ブリックスプラスアラブというですね、そういう世界のその覇権系がね、これ出来上がるかどうかという非常に際どい戦いなんですね。その際どい戦いが、今 49.5 対 44.9 っていうのは実にね、私のまあ人生経験から言うと、あ、こういうものかなと思いますね。つまり時代が変わるときはですね、本当に僅差なんですけども、時代の変わる方向の人が天下を取るケースが多いんですよ。こういうことに現れるんですね。ですからまあちょうどこんなもんかなっていう気がいたしますね。従来の分類から言えばね、エルドアンが右翼、それからクリチダルオールさんが左翼ということになるんですが、まあ今の世の中はそれほど簡単に右とか左とかいうことは、最近新聞とかテレビではすぐ極右とか言いますけどね、もう今極右なんていうですね、そういう思想はもうほとんどありません。まあどっちかっつったら国家主義か世界主義かっていうのはね、そういうのはあります。まあ国を第一に考えて国の利害で動くという、そういう考えの方と、それから世界はもうどんどん一体化していくんだから、世界が一体化することを考えて政治の舵を切るっていう、この二つの流れはあるんですけどね。まあその他の流れは本当はありません。で、今度28日に選挙が行われましてね、で、これがもしも今いろいろ今年はまあその G7 なんかが広島で行われたりいろいろしましたよね。それからアメリカ情勢も非常に流動的だし、アメリカの銀行の破綻も非常に広がっております。それから EU はイギリスの EU 離脱ですね。それをきっかけにして急速に力が弱まっておりまして、あとドイツが電力の失敗もありますし、それからロシアとの間のね、ガスのパイプライン、ノルドストリームも爆破されたりしましてね。大変に力が弱っております。まあ、そういう点ではですね、多分今年ぐらいから G7 先進国、英米を中心とした先進国の勢力とですね、BRICS 新興国の勢力が逆転しますね。で、しかもそれにアラブが加わって、それで中国がさらに経済崩壊がある程度で止まれば、基軸通貨がドルからね、各国通貨に変わったりもする速度も早まりますし、それからアメリカの権威っていうのが緩んできますとね、今までアメリカの下でこういうものはしてはいけないとか、こういうものをしていいっていうことが世界的にも制約されてましたけども、こういった制約が取れるとかですね、さらにまあ今やっている、例えば温暖化の騒動だとかですね、まあこういったものは全部 G7 系の考えですから、これがかなり後退するということで、本当は日本の実業界もそこら辺を睨んでね、私としては、あんまり、温暖化がどうとか、CO2 削減なんとかとか、SDGs とかね、そういうようなところからちょっと離れて、冷静に考えて日本の進路を決めてもらいたいなと思っておりますが、まあそういうことになる。だから今度、28日の選挙には、ぜひ、トルコの大統領選挙に注目していただいてですね、それで、現大統領が勝てば、ブリックスの力、ブリックスプラスアラブの新しい世界の秩序ができてくると。それから、もしもクリスタル・オール氏が勝てば、やはりまた G7 の力は強いなと。まあ、こういうふうになりますので、非常によく考えなきゃいけないということですね。まあ、これは日本が今 NATO に加わるかなんてことで、NATO の事務所をね、日本国内に作ろうかというような計画もありましてね。まあ、これに対しては私、これまで日本の平和運動を主導してきたですね、左翼の人たち、まあ、日本の民主的勢力と言われた人たちが、なぜ日本の国内に NATO のこの事務所ができることに何か意見を述べたり反対しないのかと思って非常に不信感に陥ってます。私の友達も随分ですね、左翼の方の思想の人が多いもんですから。まあ、そういう人たちにお会いしたら聞いてみたいですね、友達にね。あなたどうしたのって。一体 あなた方の平和運動って何だったのってちょっと聞いてみたいんですが、やはり人間がやることは誠実であること、筋が通ってること、自分のことを考えるんじゃなくて日本のことを考えることということで、少なくともですね、議論はそういう方向で進めないと私たちの子供とか日本そのものが非常に地位が落ちていくと思います。